荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー3752、2024年4月23日月曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のコイト19第1254回目ということですけれども、まあ、いよいよですね、まあ、ゴールデンウィークがこう近づいてくる。そしてこのゴールデンウィーク、今までですねコイト19の制限の中、過去数年間にわたってはですね、なかなかその大きなね動きっていうものがなかったわけですけれども、今年はですね数年ぶりのフルスペックのですねゴールデンウィークってことで、いろんなね情報がですね飛び交っているようですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、18日木曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が22,838名、19日金曜日22,518名、20日土曜日21,961名ということって、改めてお見舞い申し上げますってことと、早い回復をってことになるわけですけれども、陽性率18、19か 22%、 そして20日が 21% っていうことって、まだまだですね陽性率が高いところで維持されてるっていうね状況にこうなるわけですけれども、日本全国COVID-19 のですね、まあ、情報っていうことに関して言うと、かなりですね探さないとこう出てこないっていうね、まあ、そういうこう状況になっています。もちろん専門的なですね、ところではいくらかですね、まあ、いろんなこう事例であるだとかもう出てくるわけですけれども、一般的なニュースリソースで出てくるってことはかなりこう減りました。で、今特にですねCOVID-19関連で出てくるニュースとしては、やはり規制がですね何もないゴールデンウィークが数年ぶりにこう戻ってくるっていうことって、ゴールデンウィークのですね渋滞情報でしょうかね、高速道路、それから各公共の交通機関のですね混み具合、こういうものがですね、例年のゴールデンウィークとね同じような形で戻ってきてるっていうね状況になります。そして一部、地方では、自治体では注意喚起ですね、クラスターがですね目立っているっていうことや、それから感染者数がちょっとですね、増加にこう転じていたりだとか、札幌市に関しては下水サーベランス過去3番目のですね、汚染状況であるっていうことって、このまんまゴールデンウィークに突入するのかっていうね、まあ、結構危うい状況だったりだとかね、まあ、そういうこう地域では注意喚起っていうねこともこうあるんですけれども、まあ、全体としては久々のゴールデンウィークって、そしてですねインバウンドもですね相まって盛り上がりを見せているっていうね、状況じゃないでしょうか。がしかし忘れてはいけないのは、常にですねCOVID-19 の、ウイルスがですね自分たちの身の回りにあると、昨年のゴールデンウィーク前のですね倍、2、3倍のですね感染者数がある状況の中で、実測値としてもね、実測値としても、これだけのですね感染者数がいる中でのですねゴールデンウィークになるんですよ。これはね結構厳しい結果になるんじゃないかなと。夏の感染拡大を待つ前にですね、かなりの感染者数がこう出てもおかしくないと。ただし実測値はおそらく出てこないと思います。ご存知の通り、4月からですね、すべてのCOVID-19のもろもろに関して自己負担になりました。そうするとこの自己負担、お金をですね払える方たちであれば、自己負担をですね、持ってしても、治療したりだとかっていうねところに、まあ、検査をして移行していくことができるのかもしれないけれども、お金をですね用立てることができなければ我慢をするっていう方たちの方が増えるわけですよ。今の日本の現状を見るとですね、我慢する方たちの方が圧倒的にね多いんじゃないかっていうですね、まあ、そういうこう経済状況ですよ。まあ、これをね考えると、被害のですね深刻さっていうのは今までの比ではなくなるんじゃないかなっていうのがですね、これずっとね COVID-19 のことを、なんだろう、見つめてきた荒木としては非常にこう懸念されるところって言ったらいいのかな、そういうね、まあ、残念な状況にならないことをですね祈りつつって話にこうなるわけですけれども、リスク回避をすることっていうのは難しくはないわけですよ。マスクをしたりだとか換気をしたりだとか手洗いをしたりだとか空気清浄機使ったりだとか人混みを避けるだとかいろいろとね、リスク回避することはできます。で、個人がリスク回避をしっかりすることができれば社会全体のリスクは減りますので、感染をですね抑止する力にはなるんですね。だからそこって一人一人がどのようにこう動くのかっていうのが一つねキーワードになってくるんじゃないかなと思うんだけれども、がしかしなんですよ、日本全体の動きとしてはもう COVID-19 がですね終わった感が非常にこう強くてですね、 COVID-19 の話をしていると今更そんな話してるんですかって話にこうなってくるわけで、これがね、まあ、同調圧力のこう強い国のですね、まあ、残念な姿っちゃ残念な姿で、プラスですね、情報をねちゃんと整理して届けるっていうことをですね国はずっとやってきていません。本来であれば、感染症危機管理統括庁であるだとか厚生労働省がですね、記者会見のたびにですね状況を報告して最新情報をですねちゃんと一本化したものとして国民の中で共有化していくっていう努力をですね続けなければいけないわけですよ。そういうね努力がどこにもこうなくって、そうすると何が起きるかっていうと陰謀論がですね、日本中走り回るわけですよ。これだけ同調圧力のですね強い国です。陰謀論は非常にこう根強くってですね、まあ、それか一つきっかけで残念ながら落とさなくても良い命がですね奪われていくってことが起きてるんですね。でさらにですねそういうこう状況から中で陰謀論が強化されていくっていうですね逆転現象が起きるっていうのが常であって、これがね非常にこう残念かなと思うんだけれども、そうすると正しい情報がですねより国民に伝わりにくい状況が生まれてしまうっていうね、それをこう放置するっていう状況がいかにですね国民にとって何だろう足かせになるというか、残念ながらいい方にこう動いていかないって話になるのって、そのあたりのことはですねしっかりと見据えた政権のですね、まあ、政策っていうことをですねやらなければいけない、そういう立場の方たちがですね全くそういうところにこう興味関心がないっていうね、それどころか自分たちのですね利権、それから立場、これをですねどうやって保っていくのかっていったところにこうシフトしている、そういうね部分がものすごく強いですので、もう残念極まりないですね。まあ何もうあさってなことばっかりやってますからね、本当にこう残念でしょうがないんですけれども、で海外の方ではずっとですねCOVID-19の最新研究ですよね、もうこれに関して、まあ、新しいことがですね次から次へと明らかになり、いろんなね、まあ、情報がですね、ちゃんとね里くずみ論文として世界のコンセンサスとして次のステップに行くためにですねこういうことがあるのって新しい兆しとしてねありがたいなっていうことがどんどんこう出てきてるんですよ。でそうですね、まあ、先週こう出てきたものとしてはちょっと荒木が注目しているのは、毎年ねこれからですねワクチン、これをですね接種する、まあ、ブースター接種っていう言い方になるんでしょうかね、毎年年に1回ですねワクチン接種をする、まあいわゆるそのインフルエンザと同じような形で接種をこう続けていくっていうね、まあ、ところで、まあ、なんとかしようとしているわけですけれども、このワクチンもですねかなり技術が進んできて、その COVID-19 のですね、姿形どんどん変えていくっていったところって、じゃあワクチンもですねそれに対抗しうる何かしらの新しいですね発想というものがないのかっていうね研究がずっとこう行われてるんですよ。でマウス段階ではあるんだけれども、その変異した、ウイルスにですね対応していくためのものであり、一度接種すると一生ですねそれかどうやらこう続いていくっていう、だから一生に一回ですね、ワクチンを接種すればあとは OK ですっていうようなところまでですね研究は進んできましたと。でこれがですね、実用化されれば、接種は一回で済むっていうね、まあ、そういう、世界にこうなってくる。そしてそのワクチンのですね技術を使えば他のね、まあ、いろんなですね、ウイルスに対しても一回で終わらせることができるんじゃないかっていうですねかなり革新的な技術なんですね。 ベースはですね、あのメッセンジャーワクチンらしいですけれども、それの発展系のようですね。まあ、いろんなね、発展系は出てきています。それから日本のですね、大学教授、ゲノム解析のですね、第一人者、名前がパッと出てこないな、先生の顔だけは浮かんでくるんだけどね、がですね、まあ、ペプチドワクチンっていうのをやっていて、これもこう実用段階に入ってるわけでしょ。で、これもですね、それこそこう、がんの患者の方たちにとっては待ち望んでいる。副作用がないんですね、ペプチドワクチンっていうのはね。まあ、これがですね、まあ、世界をこう救うんじゃないかって言って、今ですね、まあ、世界中でこう研究されている、その中心人物が日本人なんですよ。ところが、この方に関しては国はですね、全く援助するどころか無視をし続けています。なぜなら、そこの先生たちといろんなことをやっても利権が生まれないんですね。まあ、これがね、日本の悲しい姿ですよ。その先生の技術をですね、もうCOVID-19が始まった時にすぐできますよって言って手を挙げてくれていたわけですよ。ところがずっと無視し続けられていてて、全くですね、声がかからないっていう状況って、だからその先生が手を挙げた瞬間にですね、やりましょうって言ってやっていれば、日本の技術がですね、世界を救っていた可能性があるんですね。そのぐらいですね、優秀なものがあるんですよ。なぜなら副作用がないからね、アナフィラキシーが起きないんですよ。ここはですね、あの次期ノーベル賞をですね、もらう第一人者じゃないかって言われているゆえんです。まあ、世界的な方ですね。で、まあ、そういう状況下の中で、まあ、1回の接種でですね、まあ、全てこう、クリアできるんじゃないかっていうね、まあ、そういうですね、道筋がいよいよ見えてきましたっていう、研究であったりだとか、それからロングコビットですね。COVID-19 に感染した方たちは、このロングCOVIDになる可能性は非常にこう高いというか、気がつかないうちにですね、やはりそういう状況になってるってことか、ずっとね、言われ続けているというか、現在実際にそうなってるわけですよ。で、いつ治るかわからないんだけれども、まあ、一応兆しは出てきたと。この兆しって一体何かっていうと、ある一定の解決を見ることはあるんじゃないかっていうことがですね、少し垣間見えたっていうですね、研究データが公開されています。で、これがですね、示す一つのね、可能性としては、 COVID-19 体の外にですね、いつ出ていくかわからないと言われているんですよ。それとこのロングCOVIDの関係性、これからね、まだまだ研究はですね、進められていくかとは思うんだけれども、これがですね、進んでいけば、ある一定のですね、決着を見ることができ、 COVID-19 を体の外にですね、全て出し切ることができるっていうね、ことが、まあ、いよいよね、身近にこうなってくるんじゃないかなっていう、こう気がします。今の段階ではまだですね、そこに至ってないんですよ。それに至るためのですね、研究が進んでいるっていうことがですね、ありがたいなって話にこうなるんですけれども、これがね、先週出てきたニュースの中では、少しですね、期待したいなっていうね、研究だと思うんだけれども、研究だなっていうふうにある気は思ったんだけれども、なんせね、一度こう感染すると、体の中に入り込んだ COVID-19 がずっと潜伏し続けてですね、ある日突然こう出てくると、これが3年後なのか4年後なのかわからないんですよ。なぜならまだ COVID-19 がですね、感染拡大を引き起こして、3年4年しか経ってないんですよ。だから実際のところですね、なんて言ったんでしょうかね、まだ時間がね、そのぐらいなものなのって、ただこの分かっていることとしては、感染した人たちが次から次へとですね、突然こう亡くなっていくっていうことが起き続けていてて、これが数年後に起きるわけですよ。で、そのことが指摘されていたんだけれども、実際にそうなってしまったっていうことで、それでこう世界はですね、焦ったんですね。で、日本ではそういう報道って流れていませんけれども、であるならば、どうやってそれをこう回避していくのかっていったところって、まあ、いろんなこう研究がですね、進んでいるって話ですね。で、その心筋梗塞をですね、起こすメカニズムに関しては、日本のですね、研究チームがある程度明らかにしてね、まあ、これが先々週ぐらいでしたっけ、大きく報道として取り上げられてですね、世界でもそのことをコンセンサスとして受け入れられているわけですけれども、日本でのですね、取り扱いはしょぼりんだったですね。そんなにちゃんとね、取り上げてもらえないっていう状況で残念だったんですけども、それでも地上波のですね、まあ、テレビ番組で、取り上げた曲が1曲だけあってですね、 まあ、これ良かったなっていうね感じですね。まあ、今後ですね、COVID-19 のことをまだまだ分からないことが多すぎて、少しずつこう明らかにこうなっていくかと思うんだけれども、感染しないに越したことはないわけですよ。今我々のですね身の回りにはいつどこで感染してもおかしくないっていうぐらいですね、COVID-19 のウイルスがいろんな人々にこうくっついて歩いて回っています。で、症状がですね出ない方たちっていうのはさらにですね、注意しなければいけないっていうねことも言われていてって、まさしさんね、ここの荒木のですねポッドキャストでも語ってきましたけれども、なんせ免疫システムを壊してですね常駐化すると、つまり免疫システムが壊されてるのって体の中で抗うっていう力が全く働かない、つまり症状を出すためのですね働きが体の中で生まれないんですよ。それで体の中にたくさんねCOVID-19が入ってきて増殖しているにもかかわらず症状が出ないので、そうすると気がついたらいろんなね臓器で大繁殖をして機能不全を起こして、気がついたらふっとねおかしいなと思ったら亡くなってしまうっていう方たちがですね世界中でたくさんいたわけですよ。そして今もですねいるわけですよ。そしてそのメカニズムは一体何なのかっていうね、ずっと追求していた研究チームが明らかにしたのは、どうやら免疫システムを破壊して入ってくるのって無症状と言われている方たち、気がつかない方たちに関しては、実は症状が出ている方たちよりもですね重たい症状を引き起こす可能性がですね非常に高いと。だからしっかり検査をして自分の体の中にですねウイルスがあるかどうかってことに関しては知っておくか、知っておくですね努力をしなければいけないっていうね話になってきます。で、今後ですね自分の体の中にじゃあCOVID-19がですね果たして存在しているかどうなのかっていうことをですね見極めるためのですね検査っていうことか、もうおそらく非常にこう重要になってくるっていうですね状況じゃないかなと思ったりしています。で、その検査のですね仕方であるだとか方法っていう言い方になりますかね、技術っていう言い方になるのかな、この技術が今後飛躍的にですね飛躍的にこう伸びていく、急成長する、まあ飛躍的にですね技術革新が起こっていきます。ありとあらゆるですね、なんて言ったらいいのかな、ウイルスに対してちゃんと見ることができるようなですね世界になっていくのと、それからゲノム解析っていう世界では自分のですねいわゆる遺伝子をですね全部調べてもらって、その自分の遺伝子の中にですねどのような傾向があるのかっていうことをですね知る、そしてこれをね、まあ、一つ材料にいろんなですねリスク回避するための治療というものか、ついて回るっていうこう世界にですねどんどん移行していくと思います。そうすると、まあ、日本でやってるようなマイナンバーカードにですねマイナ保険証って1ヶ月前のですね医療情報をもとにですね最新の医療ができるとかね、まあ、1ヶ月前ですよ。そういうね、何言ってんだろう、最新でも何でもないじゃないっていうね、1ヶ月前の情報しか出てこないじゃないかっていうですね、状況ではなくって、まあ、いわゆるその自分のですね遺伝子情報から、何と何がですね懸念されるっていったところって、その懸念とリスクを回避するためにこれとこれがですね必要でやっていててっていうね、そういうレベルか、いわゆる、デジタルっていう世界になると思うんですけれども、日本のやってるデジタルうんたらかんたらっていうのはあれ言葉だけデジタルって言ってますけれども、全くその発想としてはアナログですね。あまりにもですね幼稚すぎて、まあ残念でしょうがないと。それにね何兆円もお金をかけてるっていう段階で、もうお粗末極まりないっていうですね状況です。もう世界はもうどこまで行ってるかっていうと、だから遺伝子レベルですよ。で、遺伝子を調べて、まあ、それで自分の傾向を知って、そのリスク回避するためのですね、手段として、遺伝子レベルで、自分の体の面倒を見ていくっていうね、これがですね、一般的な、医療として、これから普及していく可能性は非常にこう強いです。そうすると、パンデミックの世界の中にあってもですね、何をもって抑止していくのかっていうことに関して、よりね、適切な個人的なですね、対応ができるような、 そういうね社会にこうなっていくと、だから検査インフラとそれから、遺伝子レベルって自分の情報をですね常にこう携帯できるような、まあ、そういうね社会というものが今後のですね、パンデミックの世の中に、浸透していき、そして何か起きてもですね生存率を上げる、自分のリスクをですね軽減することができるような取り組みか、よりねきめ細やかに個人レベルで行えるようなこう世の中にこうなっていくんだと思うんですよ。これがね COVID-19 の感染拡大が世界にもたらした一つのね技術革新として起こりうるというか、今までですねもうできてはいたんだけれども、さらにね一般化していくったところで、今後のですね一応ねビジネスとしてもですね成長していただきたいなと。でこれがですね急成長していけば、安価にですね、そんなにこう予算をかけることなく、1、2万円ぐらいで自分の遺伝子をですね全部検証してもらって、その自分のですね将来、病気になるだろう、それからいろんなウイルスに対してもですねどんなリスクがあるのかっていうことが分かれば、あとはそれにこう対応したね生活をすればいいだけの話であって、でそれをこう紐解くことによってどのような薬は OK になるだろうし、どのような物質が自分の体にですねアナフィラキシーを起こすのかってこともですね分かるようにこうなるのって、かなりですね医療分野の中では、医療負担っていうものがですね減っていく、そういうね状況になるんじゃないかなっていうね気がしてならないですね。まあ、そういうね状況になることをですね祈りつつって話になるんだけれども、今のですね日本のね、デジタル庁だとか厚労省だとかのですねあと経済産業省かな動きなんかを見ていると、全くアナログの世界から足を洗うことができていないけれども、言葉としてはデジタルだって言って膨大な予算だけはですね消えていくっていうね、まあ無駄なことをですねただやり続けてるだけっていうね、聞けば聞くほどですねなんか虚しくなっていくわけですよ。そして聞けば聞くほどその周りでね多くの方たちが振り回されて仕事量だけは増えていくっていうね、給料は増えないけれども税金は増えていくけれども仕事量は増えていって疲弊するっていうね、そして利便性が全く上がらないってところって、下手をしたらですねマイナンバーカードの状況下の中で処置が遅れるってことがですね起こりうるんだってことがもう検証されてるわけですよ。ある日驚いたのは、いろんなこう手続きの中でマイナンバーカードがない方がですね手続き早く済みますっていうねそういう業界があって驚きましたね。ちょっといろいろとですね、先週手続き関係のことってバタバタと動いていてですねその中でこう出てきたねエピソードなんだけれども、マイナンバーカードがない方が手続きスムーズなんですよっていうね、スタックして確認をして、そのマイナンバーカードを通してある一定のことをやろうとすると1週間くらいかかっちゃうんですよっていうね、どこに利便性があるんですかって話でしょう。もう驚きましたね。これがですねデジタル庁の目指してる世界かと思うとですね、もうなんかおかしくてしょうがないですね。全くその的外れというか、だから旗一生懸命振ってるですね大臣だとかいるね、今度デジタル大臣とかいますけれども、やっぱ物知らないんだろうなっていうことがですねすごくこう伝わってきて、なんか残念だなというね気がしてならないですね。早くその場からですね立ち去ってもらいたいなと思ったりするわけですけれども、これからゴールデンウィークに向かっていく、特に今週はですね、いろんな、ね、情報が飛び交うかと思いますけれども、我々の身の回りにはですね COVID-19 がいるということ、そしていつどこでクラスターが発生してもおかしくないということ、そして気がついていたりだとか気がついていなくても病院に行って検査をする人たちの数は減るということ、そして我慢する人たちは増えるということ、ということはさらなる感染拡大がそこから広がっていくということ、負の連鎖がですねこのゴールデンウィークで一気にですね吹き出すっていうことか、我々の身の回りで起きることはですねほぼ確実かなと思っていた方がいいです。あとは気がついている方たちがですね一生懸命自分を守るためにですね感染症対策をやる、で自分を守ることがですね 周りをですね守ることにこう直結するっていうね、まあそういう、やり取りの中でなんとかですね、乗り越えていくしかないんじゃないかなと思います。まあ、今週1週間のですね動きちょっとまた見ながらですね、この場を借りて語っていきたいなと思っています。だところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということでいよいよですね、ゴールデンウィークを目の前にしてどうなっちゃうんだろうというですね、懸念だけがですね非常にこう膨らんでいるっていうね状況で、だけれどもメディアはですね全くそのことについては感知しないっていうね、一部地域では注意喚起ってことはあるにせよ、そういうですね声というものはかき消されていくっていうですね、どちらかというと経済優先っていうね、経済とのバランスとかですね言いながら経済優先なんですよ。それはね致し方ないなとは思いつつ、命あってのっていうね話になりますので、そこをですねちゃんとバランスよく考えていかなければいけないけれども、バランスを取っていくんだって言ってる形か全くそういうことを考えていないっていうですね、このなんか不誠実さっていう中で我々はですね生きていかなければいけないっていうね、もう残念でしょうかねですね、そういう状況でありますけれども、孤立することなくですね連帯感を持ってなんとかですね乗り越えていきましょうといったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。